愛媛大学研究室からこんにちは。寺尾英子です。今日は防災情報研究センターアーバンデザイン研究部門長新貝博康教授にご出演いただき、道後温泉地区の再整備や公共交通の活性化について伺います。明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
2015年最初の放送は新貝先生に松山の街づくりについて、はい、昨年に引き続きお伺いしていきたいと思いますが、
は
い
は
い、
光栄です。
愛媛県松山市は2017年に大きな問題を抱えておりまして、はいはい、愛媛国体があるのは大変待ち遠しいんですけれども、はいはい、国体が終わりますと道後温泉本館の修復が始まるに合わせまして、はい、道後温泉地区の再整備というものも、はい、その松山アーバンデザインセンターの中でのその考えることの大きな一つだと思うんですけれども、
はい、柱の一つですね。そもそも道後温泉ってその日本書紀とか万葉集源氏物語にも登場する非常に伝統のある温泉ですよね。その松山のこれだけ大きな市街地から、はい、わずか10分程度で行けるということで、はい、そういう近さにあるって非常に特徴があるというか珍しいというか、はい、すごくいい温泉なんですけれども、道後温泉本館でもう120年迎えていて非常に老朽化してましてですね、大きな地震が起こったら倒壊してしまう恐れがあるということで修復をしないといけない。でしかも、はい、文化財なので、もうそれこそ昔の道具を使いながら本当の意味で修復する作業をしないといけなくて、はい、修復のためにこう覆いをかけてしまったりするので、
はい、
道後温泉の観光にとっても打撃ですし、もうそれこそ松山とか愛媛全体にその影響が及ぶような大きな話なんですね。でしかもその期間が何年もかかるということで、何か手を打っておかないといけないというのが目下の最大の仕事なんですよね。
この数年で道後温泉本館の周辺も随分こう整備されて歩きやすくなったと思うんですけれども、はいはい、さらにこの数年をかけて、はい、その道後温泉にいらしていただく皆さんどう快適に過ごしていただくか。
そうですね。道後温泉は本館だけではなくて、昔の商人坂という雰囲気のいい坂道、はい、あと、まあ、そぞら上げでできる仁木立の道とかですね、いろんなところもありまして、そういったところを生かしながら回遊性を高めていくとか、まあ、お店をですねもっと魅力的なものにするとか、
はい、
外湯をもっと増やしながらですね、そぞら歩きできるような空間をやっぱり作っていかないといけないですよね。それがもう待ったなしで迫ってきてるという、
そういったことの一環として、はい、昨年はコンペが行われたそうですが、
はいはい、若い人のアイデアをその街づくりに生かそうということで30歳以下の若手の実務家ですとか、はい、学生の方に提案してもらう風景づくり夏の学校というものを行いました。14ほどの提案がありました、はい、賞金を出したりするコンペではないので、もうそれ出してくれるだけでもありがたいんですけれども、その中から7つ優秀作品を選んだんですけれども、はい、非常にクオリティの高い緻密な斬新な提案がたくさん出てくれてですね、で引き続いて道後温泉の街づくりに実際に関わってもらうことにしています。まあ、賞金の代わりに本当にその動いている計画づくりに実際に関わってもらうというのは、まあ、ダイナミックですよね。
でもこのコンペはその実際に街頭にでプレゼンをされたりとか、は
い、そもそも学校ということなので、事前に大学の先生方からの講義を受けたりとか、はい、街中歩いてる人の意見を聞いて、はい、それをプレゼンテーションの発表の場で報告したりとかっていうのもカリキュラムに組み込まれてまして、そういういろんな形で応答していくというか、そういうコンペっていうのは、まあ、それだけ面白かったというか。
そして観光地ですのでやはり公共交通というものが大変重要になってくるんですけれども、はい、活性化についてもいろいろこう計画があるようですけれども、
はい、その住んでる人のための公共交通もあります、はい、それから、まあ、道後温泉をはじめとする観光のための公共交通もありまして、単にその交通が用意されて行き来ができればいいというだけではなくて、はい、いろんな交通のあり方がうまくつながってないといけないんですね、うん、
最近その愛媛県は自転車に力を入れているところもありますし、はい、松山でもその車をシェアして使うことも増えてきたんですけども、はいね、やはり拠点作りといいましょうか、はい、乗り降りする場所が多いっていうのも
その通りですね、
とても重要だと思うんです。
乗り降りしてその時に別の手段でさっと乗り換えられる、はい、大街道なんかはバスとか路面電車乗り換えられますよね、坊ちゃん列車とか、はい、ああいうような場所をこれから増やしていくというか、例えばその観光であるルートをイメージした時に、こっからここは歩くのが一番いいね、
はい、
こっから先は ちょっと自転車乗ったら面白いよとか、で最後はやっぱり坊ちゃん姉ちゃん乗りたいとかですね、はい、そういうのがスムーズにこうつながっていける、うん、そういう交通のあり方っていうのが必要だと思うんですよね。でそれは住む人にとっても途中までは自転車で行くんだけど、はい、そこからやっぱり電車に乗れれば楽だとかですね、そういうのはいろいろあると思うので、そういうつながりをうまく作っていくのが公共交通のあり方だと思ってます。まあ、
特に松山は本当小さな町ですので、自転車に乗っていればいろんなところに行けるっていう利点もあるかと思います。はい、
あまりその自転車に頼りすぎると、はい、街中で自転車を止める場所がなかったり、街中の道路がやっぱり狭いものですから、どうしても通りにくいとかですね、止められないとかっていうことが多々あると思います。ですから自転車がベースであるというのは間違いないと思うんですけれども、途中からは乗り換えるとか、まあ、うまく止めてあとは歩くとかですね、そんなことも考えないといけないかなと思ってます。
だからこそのコミュニティサイクル、みんなで共有できる自転車であったり、は
い、そうですね、そういうやり方もあると思います。そうすることで駐輪問題なんかも少し解消されるような可能性もあると思います。
また松山は中心市街地と観光地である道後温泉が大変近いというのも
近いですね、
ありますから、その共に潤っていくと言いましょうか、それがまた一つの課題ではないかと思います。
重要だと思います。重要だし、それができる距離関係にあると思うんですよね。道後温泉に来た人も街中で食事ができるとか、あと街中で一旦バスなりを止めて、そこから道後温泉に行くだとか、そういうことがスムーズにできる距離なんですよね。離れていたらもうそれぞれ別のものなんですけども、うまく近いのでお互いに助け合うことができる場所にあると思うので、いかにそういうつながりを作っていくかというのも工夫のしどころだと思いますね。
住んでるとわからないんですけど、贅沢ですよね。
贅沢ですね。
ショッピングを楽しんで、ちょっと10分ほど行くと温泉が楽しめる、はい、
もう文化財
で
お風呂に入れる、それは驚きですよね。
はい、で松山は、私も松山に住み始めた時に驚いたんですけれども、その JR 松山駅があって、また松山市駅という市外電車、市内電車の拠点があって、はいはい、っていう2つの拠点があるので、他からいらっしゃった方はちょっと戸惑うんじゃないかしらと思った点があるんですが、
分かりにくいですよね。いろんな場所にそういう拠点というか、駅があって乗れる場所があるというのは一見便利なように思うんですけれども、じゃあいざ乗り換え乗り継ぐとなるとやっぱり不便というかですね、やっぱり分散していることでロスも大きくてですね、あとその交通という意味でロスがあるというだけではなくて、駅の周りの都市づくりという意味でも分散しますよね。どっちに力を入れるんだっていうのがどうしても分散してしまって、そういう意味でも街づくりとしても実はロスなところがちょっとあるんですよ。だから今どちらか一つにしろというわけにはいかないんですけれども、そこはまあ公共交通のうまく工夫によって実質的につながるようにしていく必要はあると思うんですけれども、現にそういうふうにその乗り換えの拠点みたいなものが分散しているというのは松山にとっては課題ではありますよね。
松山市でもその各エリアで公共交通の計画があるそうで、それが噛み合ってくるとよりいいものが仕上がってくる、
鉄道の計画ですとか、自転車についてのネットワークの計画だとか、車もそうですね、それから、歩行者だったり駐車場とかですね、いろんな計画あるんですけれども、それがうまく噛み合ってくると、行き来しやすい、そうすると2つの拠点も気にならなくなるかもしれない。まさに重ねるというか、重ね合わせてみると足りないところも見えてきたりするので、そういう意味で重ね合わせながら全体を一つの計画にしていく、でそれを分かりやすくしていく、でその方向にみんなで進んでいくっていうのが必要だと思いますね。
アーバンデザインスクールにも力を入れているのが、松山アーバンデザインセンターなんですけれども、このスクールはやはり町づくり の、 その人材育成のためのスクールですか。
人材育成ということと、あと、町のファンになってもらうというか、応援してくれる人を増やすという2つ意味合いがありますね。これからの町づくりも継続的にやっぱりやっていくためには、ずっと松山に関わっていただける人を育てていかないといけないですし、でそういう人たちだけでなくて軽く参加するだけでもいいんです、広場に来て遊んでいただけるだけでもいいんですけれども、こういう町づくり面白いねって思っていただける方を増やすという意味で、アーバンデザインスクールというのは我々の取り組みの柱の大きな柱の一つになってます。
最初の募集よりも随分こう人が、多く
25人の予定だったんですけども、口コミで非常にこう人気が出ちゃいましてですね、結局35人に、
もう昨年の11月から今年の8月までほぼ1年間かけて、
20回予定で、その35人の方にずっと関わっていただく予定にしています。 学生さんだけでなくて市民の方、
はい、
もうそれこそ実際に実務をされている方も入っていただいて、非常に意識が高いスクールになっています。
先週今週とお話を聞いてましても、そう考えると松山というのは大変その人口的にも多い町ですし、すぐ近くに観光地があるということで、とても魅力的といいますか、まちづくりを考える上では、難しい面があることも含めて魅力的な場所じゃないかなと、
魅力的なものがたくさんあるというのは非常に恵まれていると思いますね、人口も多くて困難な課題も多いんですけれども、でもそれを補って余りあるぐらいのいろんな財産もやっぱりある場所ですので、全国の中でも恵まれているのかもしれませんね。
ということは今後のそのまちづくりのこの変化といいますか、私たちも実際感じていくこともあるでしょうし、訪れてきてくださった方が、あら松山ちょっと歩きやすいわって思ってくださったり、そういったことが増えていくことが、また住んでいる者にとっては喜びでもありますもんね。
来ていただいた方が面白いと思っていただけることが以前よりもこう増えてくれば、住んでる人もさらに誇りを持っていただけるようになるし、そういう誇りを持って住んでるという様子も観光客にとっては楽しいと思えるはずなので、そういういい相乗効果っていうんですかね、になればいいなと思いますね。
新海先生が今後に期待すること、また戦略などございましたら教えていただけますか。
今は勉強会ですとかワークショップ、広場のイベントなど、小さなことを積み重ねているところなんですけれども、まちづくりに取り組もうという方の相談窓口になるとかですね、そのイベントをはじめとする小さな取り組みをこれからも積み重ねていくということで、全体として公民学の大きな連携になっていくような、そういうネットワーク作りをしていきたいと思ってます。そういう中で、UDCM のスタッフについても、今は大学のメンバーが中心になってやってますけれども、民間からも、来てもらったり、行政からも来てもらったりしながら、みんなで支える UDCM にしていきたいと思ってますし、でそういう UDCM が支えるネットワーク作りの中で、また我々の予期してないようないろんな相乗効果といいますか、いろんなつながりができていくっていうのも、期待してます。でそのつながりの他にもですね、実際にその周辺の店舗、そういったところにもいい波及効果が現れるようなこともこれから考えていきたいと思ってまして、フラットな輪を広げていく取り組みをいろんな角度で取り組んでいくというのが今後の展開かなと思ってます。
本当に私たち一人一人の声が反映されますし、なんか反映してもらえそうだなっていう気になりますし、またそれが町づくり、松山の町づくりだけじゃなくて、どんどんこう愛媛に広がっていけばいいなというふうに、
そうですね、
はい、
もう松山愛媛を意識しながら、どんどん輪を広げていく、で自分たちみんなで作っていくというのが UDCM の役割かなと思ってます。
先生本当に4月に松山にいらっしゃったばかりで、まだ私たちの方が松山のこと知ってるはずなのに、先生に今おんぶり抱っこなんですが、何か私たちも気づいたことをこう発信していければなと。
そうですね、ぜひ、いろいろ教えてほしいと思ってます、
今後ともよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は大学院理工学研究科豊田博道教授にお話を伺います。お楽しみに。